何をするにも心から行いなさい。神様は今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。何をするにも心から行いなさい。日本語でも似たような言葉で誠心誠意という言葉があります。誠心誠意というのは嘘偽りなく真心を持ってことに当たることです。きっと私たちはそれぞれに与えられた日常、与えられた現実を前に誠心誠意、真心を持って取り組みたいと願っているのではないでしょうか。でもどうでしょうか。日々の忙しさとか自分の能力を超えて要求されてくる事柄とか自分を評価する人々の目、またその時々の体調、体力、いろいろなことを前にして私たちは心が動かなくなってしまうというようなことがあるのではないでしょうか。実は僕もですね、秋田にいた頃ですね、いろんな仕事が回ってきて本当メンタル病みそうになったことがあったんですね。秋田に行って1年目、周りも最初は様子見で接してくれていたんですけれども、これくらいできますか、はい大丈夫です、じゃあこれもできますか、はい大丈夫です、そんな風にして一つ一つ引き受けてたらですね、もうダメですね。誠心誠意真心を持って取り組みたいと願ってはいたんですけど、もう一つ一つの処理が追いつかなくなってきて、もうとうとうバーンアウト寸前まで追い込まれた経験が、私たちそんな風にしてですね、何をするにも心から行いなさいと言われても、自分の力で頑張ろうとしては、燃え尽きてしまうということがあるのではないでしょうか。でも、聖書が語ることは、ただ単に自分の力で誠心誠意真心を持って取り組みなさい、ということではないですね。そうではなくて、3章23節、何をするにも人に対してではなく主に対してするように心から行いなさいというのです。僕が前ですね、バーンアウト思いつきそうになってしまったのは、もしかしたら人に対して誠心誠意頑張ろうとしていたからなのかもしれないなって思うんですね。心の中でどこか人からの評価とか人からの報いを気にしてしまっていたんだと思うんです。でも聖書は語るんですね。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心から行いなさいというのです。私たちは本当は知っているはずなんです。御国を受け継ぐという報いを主から受けるということ、そして私たち本当は主キリストに仕えているということ、本当は知っているはずなのに、でも時々そのことを忘れてしまいそうになることがあるのだと思うんです。そして主と人とを逆転させてしまうことがあるんだと思うんです。主に対してではなく人に対して 心から行おう、誠心誠意頑張ろう。そうするときに私たちはかえって力を失ってしまうことがあります。そんな私たちに神様は今日確かに語ってくださるんです。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心から行いなさいと。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。世の中ではですね、3連休の中日であるにもかかわらず本当にようこそいらっしゃいました。今日のメッセージのタイトルは心から主に仕えなさいとしています。心から主に仕える、私たちはこのことを礼拝とか祈祷会とかのような特別な宗教的な活動にだけ考えるかもしれません。でも決してそうではないんですね。礼拝祈祷会、それ以外にも家事とか育児や介護、仕事、学び、人には気づかれないような裏方の奉仕など、私たちの生活すべてにおいて、人に対してではなく、主に対して心から行いなさいと命じられているのです。心からという時の心というのは、ただ単に私たちの感情が動いていく場所ではありません。ここで心と訳された言葉、聖書のもともとの言葉のギリシャ語ではプシケ、魂を意味する言葉なんですね。そして魂というのは生きている私丸ごとを指す言葉です。だから主に対してするように心から行いなさいというのは、私たちの存在の根底から全身全霊で主に仕えるということなのです。見方を変えると、私たちの毎日の日常生活、日々の営みを本当に見ていてくださるお方は主であるということなんですね。私たちが主に対して心から行うことができる、その根拠は主ご自身が先に私たちに対して全てをなしてくださったからなんですね。私たちの主イエス・キリストは十字架で私たちの罪の負い目を担ってくださり、罪を許してくださいました。そして復活によって今も生きて働いていてくださって、私たちの小さな働き、人が見ていないようなわずかな奉仕を確かに見ていてくださって、それを喜んで受け取ってくださるのです。だから私たちは人の前に、人の目の前に働くのではありません。そうではなくて、十字架と復活の主の御前で心からお仕えしていくのです。もしかしたら誰かの目や人の評価や人の点数というものは変わっていくかもしれません。それによって私たちの働きの場所とか肩書きが揺らいでいることがあるかもしれない。でも主の御前で働くものは決してぶれることがないんですね。そのことが私たちの生きる力を支えていくのです。何をするにも人に対してではなく主に対してするように 心から行いなさい。あなた方は御国を受け継ぐという報いを主から受けることを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。今日はこの御言葉について3つの点で受け取って、そして新しい一歩を踏み出していく力にしていきたいと思います。まずは1つ目、視点の転換です。私たちの見方、視点の転換です。人にではなくて主に向かっていくということです。次に2つ目、姿勢の転換ですね。心の底から、魂の根底から行っていく、働いていくということです。最後3つ目、動機ですね。私たちが行っていくというその力、源になっていく動機を回復していくということです。まずは1つ目、視点の転換、人にではなく主にということについてお話しします。私たちはどうしても誰か人からの評価というものに心が揺れ動いてしまうと思うんです。上司からの目がある、同僚の目がある、部下からどう思われているか心配だ。それだけではありません。 SNS の反応はどうか、家族に何て言われるか、私たちそんなことで日々心が揺らいでいます。褒められたらとっても嬉しいんです。でもけなされたら落ち込んでしまいます。当然なことです。でもその誰かからの評価に、その波にずっと揺られてしまっていると、私たちの心の中心、軸がずれてしまうことがあるんだと思うんですね。そんな私たちに対して、聖書は評価の軸を差し替えてくれています。私たちの働き生き方を本当の意味で正しく評価してくれるのは、他の誰かではありません。私たちを本当の意味で正しく評価してくださる唯一のお方は、そうです。神様である主なんですね。主があなたの働きを見ていてくださるのです。だから本当はそれで十分なんですね。私たちは朝起きてから夜寝るまでいろいろなことをして過ごします。歯を磨くとか、朝ごはんを作って食べるとか、洗濯物をしてそれを畳むとか、職場に出て行ってコピーを取ったり資料を作成したり、会議の議事録をまとめたり、いろんなことをします。職場であるいは家に帰って掃除をしたり、トイレのスリッパを並べたりすることがあります。その一つ一つの働きに、私たちは小さいラベルを貼ることができるんですね。どんなラベルか、主に対してというラベルです。私たちは朝起きて歯を磨くの、ご飯を作ることも、お弁当を作ることも、トイレのスリッパを並べることも、ただ単にそれをするだけではなくて、主に対して行うということができるのです。亡くなられたシスターの渡辺和子さんはこんなことを言っています。世の中に雑用などはありません。用を雑にするときに、雑用になるのですということを言っています。人に対してと思ったらば、私たちが出していく用、人が見ていなければ雑にしていくことがあることでしょう。そうすると私たちの周りはともすると雑用だらけになってしまう。 誰も見てないからいいや、からどうして誰も見ていて、きちんと見てくれていないと思えば、私たちは日常の生活のようを雑用だらけにしてしまうことがあります。そんなふうにして雑用にまみれた生活は私たちの心を疲弊させていくことでしょう。でもどんな用に対してでも主に対してと心の軸を入れ替えていくならば、誰が見ている見ていないにかかわらず、すべてを主に向かって行うことができます。この視点の転換が同じ作業、同じ一瞬一瞬を雑用にまみれた瞬間から礼拝のひとときへと変えていくのです。もちろん私たちの心は人の反応に左右されていくことがあると思います。うまくいかない日もあることでしょう。それでも心の向きをその都度その都度神様である主に向け直していくのです。これが私たちの生き方の第一歩ですね。17世紀のフランスの修道士にブラザー・ローレンスという人がいます。カルメル会の修道院の調理場で仕えた人ですけれども、初めはその奉仕を嫌がったそうですけれども、だんだんとこういう祈りに変えられていくんですね。鍋もフライパンも全てを支配される主よ、料理を作り皿洗いをすることで私を聖なる人にしてください、そう祈って台所で神様を礼拝する人になっていきます。私たちは日々多忙な生活の中で主との交わりをおろそかにしがちです。でもブラザー・ローレンスはかえってその多忙な仕事を主と密接に交わる場として変えていったのです。ブラザー・ローレンスはこう述べています。私は神を愛するゆえにフライパンのオムレツを裏返します。それが終わり何もすることがなければ床に伏して神を礼拝し、オムレツを作る恵みを与えてくださったことに感謝し、そして王よりも幸福な気持ちで立ち上がります。他に何もすることがないとき、神への愛で一本の藁を拾い上げることでも十分です。こういうふうに言うんですね。私たち日常の生活のさまざまな出来事を、なんでこんなことしないといけないんだろうかと思って、雑用だと思ってすることもできるんですけれども、主に対してと思って神様の栄光を表すためにフライパンのオムレツを裏返すことだってできるんです。これは何をするにも主に対して心からということの具体例の一つです。次に二つ目ですね、姿勢の転換ですね。心の底から、魂の底からと私たちの姿勢を変えていくことについてです。パウロは心から行いなさいと語りました。ギリシャ語ではエクプシケースという言葉ですね。直訳すると魂からということです。気合で頑張りなさいということではないですね。そうではなくて、私たちの存在の中心から誠実をもって行うということです。そして働きなさいというのです。行いなさい、働きなさいというのは現在形の命令形、続けてそうしなさいということです。簡単な言葉にすると、 日々の習慣にするということですね。神様に対して行っていくということを特別な時だけではなくて日々の習慣に変えていくということです。ヨハン・セバスチャン・バッハという人は作曲をするたびにその譜面の冒頭にですね、JJ ですね、イエス様助けてくださいとか、譜面の最後にですね、SDG、ただ神に栄光あれ、そういう言葉を記していったと言います。バッハは作品の始めを祈りで始め、そして終わりを神様の栄光で閉じていったのです。バッハにとって作曲をする、演奏をする、それは日常の仕事そのものだったと思います。でも、イエス様助けたまえ、ただ神に栄光、そういうふうに書き記すことによって、日常の生活、仕事そのものを祈り、そして礼拝へと変えることができたのです。私たちの日常、その習慣を変えていくということが大切です。じゃあ、心から魂からというのは具体的にどういうことでしょうか。3つ考えてみましょう。まず1つ、正直さということですね。見えないところでも手を抜かない。人が見ていないからと思って省いてしまいそうな小さな部分でも、主が見ていてくださるからと神様のご栄光を表すための働きに変えていく、そんな正直さが必要です。そして二つ目、感謝ということですね。小さな一歩を喜んでいくということです。私たちは与えられた働きが全部うまくできれば喜べるかもしれません。100点満点にできなければ、もしかしたら縮こまってしまうことがあるかもしれない。でも100点満点のことができなくても、昨日よりも今日、今日よりも明日と一歩先に進むことができるならば、神様はその一歩を喜んでください。主がちゃんと見ていてくださって、その仕事を喜んでいてくださる、そう感謝することが私たちにはできます。そして心からするその具体的な働き、その3つ目は隣人の益になるかどうかということです。自分の成果としてだけではなくて、相手が良くなるということに目を注いでいくことです。主が愛しておられる隣人に神様の愛が伝わっていく、それはまさに主への愛を心から実現していくことに他なりません。このように私たちは心から正直さ、感謝、そして隣人の益を思って働きをなしていきます。それでも私たちは日々の仕事の中で失敗したらどうしようかと心配してしまうことがあると思います。失敗しても大丈夫です。やり直せばいいんですね。心から魂から行う働く、習慣にしていく、それは決して完璧にことをなしなさいということではありません。私たちの心の向きを主にその都度その都度合わせ直していくことですね。今日うまくできなければ、明日またやり直せばよいのです。続けてそうしなさいというこのニュアンスの命令は、私たちが毎日やり直すことができる、そんな恵みでもあるのです。そして、パウロはこう続けていきます。 あなた方は御国を受け継ぐという報いを主から受けることを知っています。私たちは心を神様に向けて、そして神様に対して、主に対して与えられた働きを行っていきます。私たちが人の目を気にして力を失うのではなくて、神様が見ていてくださることによって力をいただいて歩み続けていくことができる、その根拠、その動機ですね。それは私たちが御国を受け継ぐという報いを主から受けることができるからなんです。ここで受け継ぐと言われているのは相続のことですね。聖書が書かれた時代には実は奴隷制があったのですけれども、パウロはここで書き送っているように、この当時奴隷には相続権はありませんでした。でも聖書は語るんですね。キリストにあるものは相続人なんだというのです。身分の低さ、評価の低さ、報いの低さに時に押しつぶされそうになることがあるかもしれない。でもそんな一人一人に、私たちに聖書は確かに宣言をしてくださいます。あなたは神様の御国の相続人なのだと。この相続というのは、私たちが一生懸命頑張れたご褒美として与えられるものではありません。そうではなくて、主イエス・キリストに結ばれたものとして与えられていく相続、賜物なんですね。私たちの主イエス・キリストは十字架の上で私たちの罪を贖い、私たちをキリストにつなげて神の子としてくださいました。それゆえにキリストに結ばれた私たちは御国の相続人とされて、今の苦労、どんな大変な出来事も主が見ていてくださって、覚えていてくださって、報いてくださるんだという希望に私たちは歩まされるのです。たとえ周りの人たちが自分のしていることを見てくれていなくても、評価してくれていなくても、でも私たちには尽きることがない原動力が与えられます。それが十字架と復活の福音なんですね。十字架と復活の福音によって私たちは神の子とされていて、天において報いを与えられるんだ。だからこそ私たちは神様の方に目を向けて、一つ一つ託された働きを誰が見ていなくとも、評価してくれなくとも、出していく力を与えられていくのです。さらにパウロはこう言い切ります。24節、あなた方は主キリストに使えているのです。これは頑張って主に使いましょうという掛け声ではありません。そうではなくて、私たちはすでに主に使えているんだという事実の知らせです。私たちの心の軸、心の矢印が主に向かっていった、今この瞬間から私たちは主に仕えている。言葉を変えると、私たちの働きの本当の雇用主は主なんですね。私たちを雇い、働きへと 召し出していてくださるお方、それは他でもない主だということです。もしかしたら私たちは誰かの評価が少ない、人からの報いが少ないと思ってしまうことがあるかもしれない。でも主からの報いは確かにあるんです。なぜならば私たちを雇い働きに使わせてくださっているのは主であるからです。そのことは将来への希望となると同時に今の私たちを支える力になっていきます。私たちの働き奉仕の原動力は人からの称賛ではありません。そうではなくて主からの約束です。神様が私たちを捕らえ使わし相続させてくださる、そのことがきちんと心の中に整っていくと、私たちはどんな時にあっても神様に応えていく、その力が与えられていくのです。私たちを捕らえそして雇用してくださり真に使わせてくださるお方を他でもない神様である主として歩んでいくために、私たちは日々の習慣を整えていきたいと思うんですね。どんなふうにして習慣を身につけていったらいいか、3つですね、ちょっとサンプルで挙げていきたいと思います。まず朝起きて祈るということですね。シンプルなことです。朝目覚めたときこう祈ります。主よ、今日一日のこの働きをあなたに向かって行います。朝このようにしてその日一日の働きすべてを神様に対して行うんだと心を整えていきます。可能であれば一つ一つのことを始めるときに具体的に祈っていったらもっと素晴らしいですね。例えば朝お弁当を作る、神様このお弁当作りあなたに向かって作っていきますとか、掃除をするとき神様この掃除をあなたのご栄光を表すために行っていきます、そんな風にできたらとても素晴らしいですね。二つ目、それにもかかわらず私たち忘れてしまいそうになることもありますね。時と場合によってなんでこれしないといけないんだと文句を言ってしまいがちになる時があります。視点がぶれるとき私たちは付箋を貼ってみたらいいかと思うんですね。手帳でもいい、スケジュールでもいい、パソコンの前でもいい、冷蔵庫の扉でもいい、短く主に対してという一言を添えてみたらいかがでしょうか。私たちの日常の働きが何のためにしているのか忘れそうになった時、心がぶれそうになった時、主に対して行うんだということを思い起こす、そんな仕組みを作ってみたらいかがでしょうか。そして3つ目ですね、夜寝るときに振り返り、そして感謝して委ねるということですね。朝一日の働きをあなたに向かって行いますと言って祈って始めた一日の終わりをですね、振り返って、神様今日一日こういうことができました、また逆にこういうことができませんでしたということがあると思います。できたことを支えられたことについては神様に感謝していく、できなかったことについては神様に委ねて明日に預けていく、そして神様の御前で今日という一日をそして明日に備えていくのです。私たちは忙しい日々の中にあって続けられないことを忘れてしまうことがあるかもしれません。でも大丈夫です。明日からまた始めれば良いのです。 大切なことは継続していくこと、心から主に対して働き続けることです。エリック・リデルという陸上選手がいました。この方は後に宣教師になった人なんですけれども、映画炎のランナーで描かれた人です。この人は日曜日に行われる予定の100メートル走の出場を拒否して400メートルの競争に出て金メダルを取った人です。この人が言うんですね、神様は私を速くしました、そして走るとき私は神様の喜びを感じますというのです。走るということでさえ主に対して心から行うならば、それは賛美に変えられていくんです。私たちは日常の日々の生活を主に対して心から賛美に変えていくことができます。主が十字架で私たちの罪を許し復活していつも共にいてくださる、いつもいつも私たちを見ていてくださるから、私たちは主に対して一つ一つを行っていくことができます。だから今一度今日の御言葉を胸に刻んでいきたいと思います。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心から行いなさい。あなた方は御国を受け継ぐという報いを主から受けることを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。私たちの心の視点を人ではなくて神様である主に向けていきましょう。私たちの心の姿勢を心の底から魂の根底から全存在をかけて神様に向かって正していきましょう。そして私たちの働きの原動力エネルギーを神様の御国の相続の希望に置いていきましょう。この3つを携えて今日から始まる新しい1週間、それぞれの持ち場へと派遣されていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが私たちを御子の十字架によって罪を許し、御子の復活によって私たちと共にいてくださり、私たちの一挙手一動を見ていてくださることを覚えて感謝をいたします。どうか日々の与えられた働きがあなたのご栄光を表し、あなたを賛美し、あなたを礼拝していく時となりますように。どうぞ私たちの心の視点をあなたに向けていくことができますように、望みをあなたに向けて日々を歩むことができますように、私たちを整えてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。